まあ、ドナさんとジンさん友達だからよく知ってるんですよ。で、あのゲームがやめれた、そして僕今散歩しながらよく神様と祈ってるんだっていうことを聞いてね、ジンさんがびっくりしたんです。え、あのドナさんかって、これはすごいって。まあ、自分も解放されたいということで来たんですね。まあ、皆さんこれも喜びましょう、主を喜びましょう、アメン、アレルヤ。まあ、ただ本人は正直にね、これが今まだ続くかどうかわからないと言ってましたけども、それは本当努力次第なんですね。本当に神様の愛で満たされていくならば続くし、神様の交わりを止めれば終わってしまうんです。今日はですね、ちょっと時間が短いですけれども、次行きましょうか。皆さん聖書開いていただけますか。ない方は前を見ていただいたらいいと思います。使徒言行録の8章の39から40を拝読します。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続け、フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。この前のところを見ていただくとですね、サマリアで、これはですね、もう3週続けてしているので、2週出ている人はよく分かると思います。サマリアでリバイバルが起きまして、そして天使がですね、フィリポに、エルサレムからガザに下るところの道に行けと、そこは寂しい道だけども、彼はすぐに従ったんですね。従っていくと、エチオピアの宦官、エチオピアっていうのはこう本当にこうユダヤ教がね、1000年前ぐらいからありまして、その宦官が馬車に乗ってイザヤ書を読んでいたんですね。で、聖霊様が彼を導いて、そして宦官はですね、どうぞ教えてください、わからないのでっていうことで、するとフィリポはですね、そのイザヤ書からイエス様のことをバーッと話していったんです。すると彼の霊は燃えてきてですね、わあ、イエス様こそ救い主なんだ、神の子なんだということが分かって、フィリポにですね、馬車を止めてですね、洗礼を受けたいんですけれども、いいですかって言ったら、ピリポは、あなたがはっきり確信を持ってね、信じてるんだったらいいよ、はい、イエス様は神の子ですって言って、そして洗礼を受けたところから今日なんですね。で、水から上がるとですね、主の霊がフィリポを連れ去った。皆さん、聖書の中にこういう奇跡って信じますか？要するにこう現代の言葉で言うならワープしたってことなんですよ。で、地図から言うとですね、ガザのあたりに川がありまして、多分そこら近所だと思いますけども、上の方にカイサリア、これは異邦人伝道が始まるね、異邦人にも聖霊が注がれるカイサリアのその途中にアゾートっていうところがある。多分車で行ったら1時間か2時間ぐらいのところです。この距離をなんとポーンとワープしたっていうんですよ。水から上がった時に宦官びっくりしたんです。ピリポがいない。で、ピリポもびっくりしたんです。ビューンとこっから高松まで行ったって言うんです。皆さん信じますか？私は信じます。でも体験はありません。でも霊的にはこれと似たようなことってたくさんあるなってことは思うんですね。今日はそのお話です。横田茂さんが87歳で亡くなられました。このニュースがですね、流れましたけれども、こんなことがあるのかなっていう事件ですね。もう40数年前に娘さんがですね、中学校に行って部活から帰ってきて、友達と帰っている家のそばまで一緒だった。で、本当ちょっとわずかな距離、家に帰る途中に、北朝鮮によって拉致されたんですけども、20年間それは分からなかった。拉致されたっていうこと、神隠しにあったように自分の愛おしい娘がいなくなったんです。で、実はね、主の御霊がフィリポを連れ去った。連れ去るっていう言葉は、考えたらとても悪い言葉ですよね。自分の子供が連れ去られる、いなくなるっていうのは、これもたまらないことです。でも聖書の方は、聖霊によって連れ去られる方はとてもいいね。両方ともフィリポも宦官も喜びに満たされて旅を続けたっていう、いいことなんですけれども、でもこの場合はですね、逆の立場になるとたまらないんです。しかし、お母さんのですね、早紀江さんですかね、早紀江さんはね、次の年にある教会のクリスチャンから勧められて聖書を読むようになるんです。そして、めぐみさんが二十歳になった時、 まあ、ちょうど今頃二十歳だなっていう時に洗礼を受けるんです。そしてこのご主人もですね、亡くなりましたけれども、2017年にイエス・キリストを救い主として受け入れて洗礼を受けるんです。二人はクリスチャンです。まあ、クリスチャンになったからといって子供は帰ってこないんですけれども、でも想像はできます。どんなに自分の苦しみや悲しみや嘆きをイエス様にお話をして慰められ助けられ祈られているということの本当に大きな恵みを感じたか私は分からないと思います。でも皆さん、一言で考えるとね、あ、そんな事件あったのか。でも自分の子供がもし突然同じ目にあったら皆さんどうですか。こんな悲しみやこんな辛さやこんな苦しみはないと思いませんか。奪い去られたんです、連れ去られたんです。こんな悲しいことはないんです。でもですね、今日ですね、まあ主の霊がピリポを連れ去った。私コロナでまあ、いろんなところにね、ご用に今までよく行っていました。あんまり教会にいなかったんですけれども、どこにも行けない、もう全部キャンセルで、その間どうなったかっていうとですね、もうむっちゃくちゃ祈るようになりました。それは悔い改めの祈りをね、第二歴代の7の14をしなさいということで、本当に神様にあらゆる罪を悔い改めて主の御顔を求めていきました。でよく祈るし、まあ霊でも祈るし知性でも祈ります。特に霊で祈ってる時ですね、心と思いがですねワープするんです。急にスリランカに行って、まあ何回も行きましたからね、そこのために祝福したり、ヨーロッパの群れのために祈ったり、アメリカに行った方々のために祈ったり、東京ので皆さんのそばにも行ったの覚えてますか。皆さん感じないかもしれませんけども、御霊はですね、皆さんの名前とかいろんなことを思い出させたらすごく祈ります。今もずっと祈ってる人がいます。でも皆さんには分からないと思います。でもね、考えてほしいんです。皆さんはどうですか。コロナになって、まあ、忙しい人はいっぱい忙しいですけれども、かなり予定がなくなってですね、時間ができた方もいらっしゃると思います。時間ができた時に、何もしない時に、あなたの心がどこに行くかによって、あなたの心が何によって支配されているかが分かるんです。例えばドナさんはここで正直で証ししてくださいましたけれども、彼の心っていうのは以前はゲームに行ってたんです。あ、時間があるからゲームしよう。これは悪いことじゃないんです。ゲームは悪いことじゃありません。でもそれにとらわれてしまって、1時間やってもやめれない、2時間やってもやめれない、これは完全にとらわれています。そして皆さん、どれだけ多くの人が今現代ね、ゲームにとらわれているか知ってますか。どれだけ多くの人がポルノにとらわれているか知ってますか。どれだけ多くの人がお金にとらわれているか知ってますか。病にとらわれているか知っていますか。それも悪霊にとらわれているか知ってますか。皆さんね、悪霊っていうのはですね、最初に心を開いて、まあ勝手には入ってこないんです。精霊もそうです、勝手には入ってこないんです。でピリポの場合もそうですけども、最初は天使が行きなさい、そして近くに宦官のそばに行きなさいって、だんだん関係を深めてくるんですね。このように取り去るっていうのは、かなり悪霊の信頼関係がないと、精霊様との信頼関係がないと、そういうことは起こりません。で今日言いたいポイントは、霊っていうのは精霊か悪霊しかなくて、それはあなたを連れ去るっていうことなんです。皆さん信じます？頭の後ろから殺せっていう声を聞いて殺していくっていう殺人事件知ってますか。飛び込めって言って本当に川に飛び込んで死んでいく人がいるんですよ。完全に囚われてるんです。皆さん自由でしょうか。本当にその思いがイエス様のことを思って心が満たされ、賛美で満たされ、ハレルヤ感謝します、いろんなことがあってもね、本当にイエス様で思いがいっぱいになる人、もうイエス様のことを考えたらもう愛で満たされる人は自由です。ローマ人8章の中で、栄光の自由の中に神の子供たちは入れられたと書いています。これが私たちの 恵みです。でもクリスチャンであってもクリスチャンであっても霊的に縛られるということはあり得るんです。これはですね、本人じゃないとわからないし、まあ、多くの人がクリスチャンであっても苦しんでいると思います。これはですね、イエス・キリストがですね、ルカによる福音書とイザヤ書の61章の言葉をイエス様が引用したところで2つ書いてますけども、旧約聖書と新約聖書。イエス様がこのような街道でメッセージした時にこう言ったんです。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人には解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスはこのように言ったんですね。この聖書の言葉は今日あなたが耳にした時実現したのですって。アレルヤ。これはですね、イエス様が考えた言葉じゃないんです。イザヤ書の61章のこの予言の言葉を言ったんです。でもですね、私たちね、何が問題かっていうとね、みんな自分が囚われてるとは思わないんです。それはなぜかっていうと、囚われた方がいい場合があるんです。そんなことってあるんですか？あるんです。不自由な方が、皆さん、ルカによる福音書10章の中で18年間も腰が曲がって病の霊に囚われた人がいました。18年間です。腰が曲がらないんです。お医者さんに行ったでしょう。治らないんです。聖書に書いています。病の霊に囚われてたと書いています。病院では治らないんです。でも18年間もそういうふうになるとこう思うんです。これは仕方がないって、これは仕方がないって、ゲームがやめられないのは仕方がない、麻薬がやめられないのは仕方がない、本当に悪習慣がやめれないのは仕方がない、テレビをやめたいけどもやめれないのは仕方がない、過食で食べてばっかし、これも仕方がないんだ、もう18年間も同じことやってるから、もう私はこれでいいんだ、これと付き合っていこう、これは普通の考え方です。でもイエス様にはそう見えなかったんです。イエス様はその人を解放していくんです。むしろに解かれていくんです。で、解かれた人はね、分かるんです。先ほど皆さん、ドナさんの証って嘘ですか本当ですか？ジンさんの証って嘘ですか本当ですか？まあ、何と言ってもいいんですよ。あれは嘘だとか、まあ、すぐに解放される、何と言ってもいいんですよ。でも嘘か本当かですよ。ドナさんが今途中ですよ。でも私のようになりたいってジンさんが応答したんです。昨日賛美チームがしてたらね、メンブがね、来たね。で、僕もああなりたいんですって言ってきたんです。これは本人が求めるからなんです。求めない人に、まあ、解放とか言ってもよく分かんないと思います。いいんです、それで。でも分かった時には本当に欲しくなるんです。自分が縛られてるってことが分かれば。これ見ていきましょう。聖書はですね、まあ、何が罪かということを10回で表しています。皆さん、10回ってそんな難しくないでしょ。10個ぐらい覚えれるでしょ。1番から言うとですね、私の他に神があってはならない、これが1番目で、偶像を作ってはならない、拝んではならない、仕えてはならない、2番目、イエス様の皆を、神様の皆を身なりに唱えてはならない、3番目、安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい、4番目、これは神様と人間との関係の罪です。大体ここから他の罪も出てきます。いいですか？4つしかないんです。神様との関係です。これが良ければ皆さんね、いつもあなたは聖霊に満たされて、愛に満たされ、力に満たされているはずなんです。いいですか？そして人間と人間の関係、これは人生は関係ですからね。父と母を、敬いなさい、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に対して偽証を言ってはならない、隣人の家を欲しがってはならない、6つで、罪は大きく言うとこれだけから発生してるんですね。ここからいろんなことが発生してるんです。皆さんね、神がいるように悪魔やサタンは人を束縛することができます。 クリスチャンであっても束縛することができます。これ現実考えればわかります。でも束縛される必要はありません。ずっと人生束縛されていく悪霊に疲れる必要なんかないんです。じゃあ悪霊はどうして影響できるかっていうと、罪があるから影響できるだけなんです。罪がなくなったら影響できない、したくてもできないんです。イエス・キリストが来たのは罪を取り除くためなんです。アメンですか？イエス・キリストが来たのは罪を取り除くためなんです。人間がどんなに良いことをしても、一生懸命罪を洗ったとしても罪はなくなりません。しかしイエス・キリストは本当に私たちの罪を負って、神の子が、罪のないイエス様が父に従ってあの十字架にかかってくださった。そして罪をあがなってくださり、イエス・キリストを信じる者はその血の家に罪が許されるんです。解放されるんです。だからとてもシンプルなんです。これさえしていたら悪霊に疲れるってことはないんです。ないんですけども、なぜあるのかってことなんですね。それはサタンが偽りの父であり、盗人であり、殺す者であり、そして束縛するものだからなんですよ。だから私たちがね、何か罪があって悔い改めなくちゃいけない。だからクリスチャンでですね、救われた時には本当にイエス様ごめんなさいって悔い改めましたけど、毎日もし悔い改めてない人がいたら、これかなりやばいです。かなりもう悪霊にやられていても仕方がないです。でも神様悔い改め、こんな悔い改めじゃないんですよ。神様が喜ばないことは、もし示されたら神様ごめんなさいっていうだけです。するとイエス様は御子イエスの血、全ての罪より私たちを清めるんです。私たちは悪魔には焦点を当てません。神様に焦点を当てていきます。でも実際考えてほしいんです。皆さん、あなたの心は束縛されていますか？特にね、恐れで束縛されている人、全き愛というのはイエス様ですね。全き愛は恐れを締め出す。いつも、はあ、経済的なことで心配だ、ああ病気のことで心配だ、あのことで心配だ。これ人間当たり前でしょって言えばそうなんです。でもそれが信仰に行くか、そのままに行くかは全然違います。もしそこに恐れの霊があるならば、何をしても恐れていくんです。でもそういうことがあること、悪魔なんていないんだ、悪霊なんていないんだと思えば、まさしく悪魔の思うつぼでね。でも事実、あなたは自由ですかってことなんです。事実、あなたは神様の御顔がいつも見えてますかってことなんです。座って祈るときに、お父さんが一人子をたまうほどに私を愛してくれている、まあ、私だったら三吉と言いますけどね、私は本当にお父さんに愛されている子供なんだ、お父さん感謝します、お父さんありがとうございます、そしてお父さんもお前を愛してるよ、本当にお前を励ますよ、助けるよ、これがいつも毎日ある人はとても正常です。でもそれは分かっているけれども、静かな時は大体変なところに行く、変な思い。で、私はね、以前ね、小学校の時はですね、クリスチャンじゃない時はね、授業中大体ね、もう心はワープしてました。もうずっと外ばっかし見て、授業面白くねえな、ああアメリカに行ったら面白いだろうな、こんな遊びしたら面白いだろうなっていうね、もう完全に心が奪われていました。皆さん、霊はあなたを連れ去るんですよ。本当に霊はあなたを連れ去るんです。どこに連れ去られているかですよ。イエス様のもとだったら聖霊です。聖霊はあなたをイエス・キリストのもとに連れ去ります。どんな問題があっても、どんな悲しみがあったとしても、イエス様のもとに連れ去って、イエス様を通して問題を見るようになります。これが聖霊様の愛です。でも他の霊を持っていたら、その霊は必ずイエス様から離します。そして人間的に解決しようとか努力しようとか。だから皆さんね、一番あなたが陰でやってるその姿、陰で考えてることが本当のあなたなんです。マタイ 6-6 に、天のお父様は隠れたところで祈るならば、神は隠れたところにいるので、隠れたところで祈ってるあなたの祈りを聞くとあります。 なたが一人になる隠れたところでの思いや願いが本当のあなたなんです。皆さん、横田お父さん、横田めぐみさんのお父さんお母さんの気持ちになってください。奪われたんです。でも皆さん、悪霊が、暗闇の力が、罪が、罪を悔い改めるということがわからないがゆえに、クリスチャンであるのに勝利がない、クリスチャンであるのに本当に礼拝ができない、クリスチャンであるのに喜びがなかったらですね、これ完全に奪われてるんです。一番悲しむのはお父さんです。天のお父様は、こんなんじゃないって、こんなんじゃないって、こんな人生じゃないって。もしクリスチャンの親であるなら、私が親ですね、子供が4人いますけれども、まあご存知の通りです。神様に心を向けて本当に捧げてね、礼拝している子もいます。でも今本当にちょっと違う方向に向いている子もいます。親って不思議ですよね。どの子が可愛いかって、みんな可愛いんです、みんな可愛いんですけれども、やはり神様に心を、本当に神様以外のものが心を奪われている息子に対して絶えず祈ります。神様、どうぞ憐れんでください、助けてくださいって。これが親の心です。それと同じように、牧師は、また皆さんクリスチャンは、もしクリスチャンでありながら、まだゲームがやめれない、まだ特にポルノがやめれない、まだ本当に金儲けや汚いことがやめられない、特にまだ許せない、まだ本当に偶像礼拝をしている、悪霊にとらわれているということを知ったら、親としてこう思います。お父さん、本当に憐れんでください、子供を自由にしてください。で、何が一番問題かというとね、囚われてる時、罪に囚われてる時、私も経験がありますけども、楽しいんですよ、結構罪っていうのは。だから本人が解放されたいと思わない、これでいいんじゃない、ここは問題なんです。皆さん、ヤクザに入ってもそうみたいですね。おお、兄弟よとか言ってね、そしてよくするわけですよ。でもこれは間違った、やめようと思った時に牙を出してね、お前って来るわけですよ。もう悪霊って本当に一緒です。このピリですね、これちょっと見てください。今さっきドナさんがおっしゃいましたけれども、聖書の中に書かれてるんです。これ誰かが考えたんじゃない、もう聖書にこんだけの霊が書かれてるんです。例えばイエス、クリスチャンなのにね、未信者の方が来た時、イエス様素晴らしいよ、イエス様あなたを愛してますよって言えない可能性があるんですね。その時は口を閉ざす霊、推しの霊が疲れてるかもしれないっていうことを私も学びました。それから解放されたら、嘘のようにね、イエス様素晴らしいですよってポンと言えるんです。そう考えると、もうね、いろんな霊、こんな霊、蛇のような霊で締め殺す霊というのもあるんですよ。って、これパイソンの例って言うんですけどね、こんなの聞いたことなかったって私は思いました。でも聖書に書いてるから事実なんですね。で、簡単なことはですね、これはイエス様しか取れないってことなんですね。イエス様は取ってくださるってことなんです。ローマ人の手紙の8章の21節にこういう言葉があります。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますって書いてます。栄光の自由っていい言葉だと思いませんか。栄光の反対っていうのはですね、聖書では恥っていう言葉なんです。罪が許されてなければ在籍感と恥と、私なんかダメだっていう人生を生きなければならないんです。でもイエス・キリストは聖書を語った時に皆さんに言いました。もう私が来た以上、皆さんは恥の人生、もう情けない人生、囚われる人生を今日から歩む必要はないって、私を信じなさいって。皆さん、親の心を持ちましょうよ。難しくないんです。もうイエス・キリストは2000年前に私たちの全ての罪のために死んでくださっています。クリスチャンがすべきことは罪を認めて悔い改めて告白するだけです。すると御子イエスの血は全ての罪より私たちを解放します。罪がなければどんな悪霊もつくことができないんです。でもクリスチャンであっても罪を悔い改めなければ足場があります。法律的に根拠がありますから、占有することはできませんけども、影響を与えることはできるんです。 勝利がなければ絶えず恥なんです。情けないなという思いで人生を過ごします。これいいでしょうかね。例えばイエス様がこう回収行った時にね、一人一人見たんです、ね、本当に喜びがない、感謝や賛美がない、イエス様絶対裁かないんです。本当に解放していたんです。イエスの皆によって解かれよ、解かれよ、本来の姿になれ、本来の姿になれ、こちゃこちゃこちゃこちゃこちゃこちゃこちゃこちゃ、本来の姿になれ、本来の姿になれ、本来の姿になれ。これこのピンマイク強化してるんで、これできるんですよ。イエーイ、アレルヤ、本来の姿になれ、本来の姿になれ、解かれよ、解かれよ、解かれよ、解かれよ、解かれよ、解かれよ、解かれよ、解かれよ、解かれよ、解かれよ。神様愛ですから、これだけなんです。そんなに難しくはない。祝福も愛も夢も恵みも健康も全て私たちのものです。良いものは神様から来ます。でももし罪を悔い改めてないがゆえに悪魔が入ってくると、あなたの命を盗みます、奪います、束縛します。そしてそれがずっと続いて、栄光ではなくて恥の人生の中に入れられていきます。でも今日もう一度言います。皆さんイエス様を信じてください。いや、イエス様を信じたんです。一度人生のどっかでイエス・キリストに全てを捧げてください。全てを捧げたらイエス様が全てになります。そこから完全な勝利になります。そして罪を犯すこともあります。イエス様ごめんなさいって。で、許してもらったらまた喜びがきます。で、権威が増します。大きな声で言う必要ありません。ゲームの霊を出ていけ。飲酒の霊を出ていけ。ギャンブルの霊を出ていけ。この家に寄るな、子供たちにも寄るな、私は仙台の祝福を得ると確信を持って言います。難しくないんです。でもこれをしなければ悪魔は権利があるということですね。ハレルヤ。お祈りしましょう。天の父様、感謝をします。私たちは栄光の自由の中に入るために召されています。福音は難しくありません。イエス様、あなたに栄光を返します。そして皆さん、まだ一度もですね、イエス様に自分の人生を捧げたことのない方、本当にこの十字架の愛がまだよく分かってない方、そして具体的に囚われている方は、解放できるのは何度も言います、人ではありません、イエス・キリストしかいないんです。アメンですか。ですからこのイエス・キリストに全てを捧げて頼んでいきましょう。お祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。今